笑いの絶えない人生指南の第2回目であります。私が人生を何か指南するというの能力はないんであります。自然の真理の 1% も知らない。私の人生もあまり褒められたものではなかったと、まあ、いうことから考えればそうなんですが、しかし私がまあいろいろ人と話をするとですね、やっぱりこう学校の時、小学校中学校高等学校の時やら社会に出てからも、まあ、テレビとか新聞があるんですけども、決して必ずしも人生とはどういうものか、どういうふうにしたら幸せになるのかということについてのあまりに勉強の機会が少ないんですね。昔は小学校に就寝の時間というのがあって、そこは今の就寝の時間と違ってお辞儀の仕方とかそういうのを教えるんじゃなくて、古今東西の心温まる話、人間とはどう生きるべきかという話がいっぱい載ってて、それを見て大いに、影響を受けましたね。例えば嘘は泥棒の始まりであるというようなことをしっかり分かったり、他人に貢献することがこの人生を幸福にするということもその物語を通じて深く心に刻まれたわけでありますが、まあ、現在の教育界というのはそういうことをする力もないわけですね。あっちを見てこっちを見て、これをやったらこういうふうに文句言われる、あっちやったらこういうふうに文句言われるということだけ考えて、そして子どもたちの健やかな成長というものよりか自分の評判を気にするっていう、そういう状態になったわけですね。今日は2回目なんですが、2回目は人を見ないで言動を見るというのは、これは大原則なんですね。最近私でもそうですから、もう多くの人がネットをいろんな人に荒らされて、まあ、非常にこう悩んだり、中にはまあ韓国なんかの例かな、自殺した人まで出るような、まあ、ものすごく口汚くその人を罵るというようなのがあるんですが、まあ、そういう人たちは必ず人生は不幸だと思います。っていうのはですね、これ理屈で言ってるんであって恨みで言ってるんじゃないんですけど、その人たちも早く人生が幸福になってほしいというふうに私は思うんですけどね。っていうのはそういう人たちは反論って言ってますけど、実は論じゃないんですよ。誰かが問題なんですね。武田はけしからんとか、あいつはこういう学者だとか、まあ、レッテル貼りなんですね。まあ、それの極端なのが、僕が CBC の番組を降りたきっかけになりました日本と韓国の関係ですね。私はもう10年来、日本と韓国は考え方が違うからって言って日本人が韓国を非難しちゃダメだ、非難すると両国の関係は悪くなる、国というのはそれぞれ考え方が違うから、考え方が違うのは何も言わなくていいんだと、黙ってればいいんだと、で少し距離を置いて、しかし親しく付き合うと、それがいいんだっていう、僕はそれ持論ですからね持論ですから。ですから北朝鮮はもう横田めぐみさんとにかく取り返してくる、拉致された人は取り返してくる、しかし北朝鮮の悪口は言わないっていうのが私の、考え方なんですよ。それでまあそういうことを約20分から30分一生懸命説明し、そこにいた韓国の学者が割合ちょっと嫌がったんだけど握手をして、とにかく仲良くやりましょうと言った時にですね、日本人の女性が韓国の路上で乱暴されたんですね。乱暴っていうか性的な乱暴じゃありませんが、押し倒されたわけですね。それをこう見て私が、こんなことしてたら日本にいる韓国の女性も同じようなことになると言ったらですね、それが暴力容認っつってですね、それ武田は、それからまたこれが問題なんです。暴力容認の容認のようなものがあったんだったらまだいいんで、そうじゃないんです。武田は暴力を容認する人間だってなったんですねだからその常に人っていうのは人じゃなくて、その物事、起こった物事を見ればいいんですね。例えば会社のいざこざってのほとんどそうなんですよ。会社でうまくいかないの、あの人はとこう来るわけですよ。そのあの人はっていう主語をね、なくすことなんですよね。非常に大切なのは、私はまあ人を恨むことがあんまり少ない、人とのいざこざは今のところもうここ30年ぐらいほとんどない。なぜないかっていうとですね、例えばその CBC の事件でもですね、私はあの人がそういうことを仕向けたんだなんてことは一切ないんですね。事柄しか言いません。さっきから言ってるように、私はこう言ってこういう意思なんだけども、こうなったという事実は言いますけども、 そこに人の名前とか出てこないんですよ。僕はね、人の名前ほとんど出さないんです。出さないっていうのは本当は出してもいいんですけどね、だけども出すととかく人間っていうのは人を見ることになるんですね。職場でもそうですね。あの人がこうだっていうふうに言うときですね、あの人っていうのをやめるんですよ、習慣として。このことはどうだって言うんですよ。私はこういう考えだが、こういうことを言う人もいる。その人の名前とか決して言わない。お互いに職場で話すときも言わない。まあ、そういうことを徹底することによってですね、人に対する感情っていうのが弱くなるんですね。まあ、よくまあことわざで言うように、人を憎まずってね、言うんですね。物事を憎んで、考えとか意見とかを憎むことがあっても、本当は憎むってことないんですよ。人はそれぞれに意見が違うわけですね。これは17条憲法1回ですね、聖徳太子の。これを読みになるとですね、まあ、聖徳太子が繰り返し言っておられますよ。人っていうのはそれぞれ考えが違うんだ。それが和をもって尊しとなすっていう言葉であって、今の日本みたいに人がマスクしてりゃ自分もマスクするなんていうのが和をもってじゃないんですよ。議論を尽くしなさいと言ってるんですよ。聖徳太子が17条憲法で言ってるのは、議論を常に尽くしなさい。これは明治天皇の晩期公論に決すべしにつながってるわけですね。議論は尽くしても、意見を戦わせるだけで、人をと争ってるわけじゃないっていうことなんですね。で、そのことはつまり、人と人とは和をもって尊しとなすんですよ。意見は正々堂々と言って、そして意見が言い終わったら、ラグビーじゃないですけど、ノーサイド。いや、もう、よしということなんですね。これはまあ、日本文化なんですよ。まあ、ヨーロッパ文化に毒されてる人がいますから、どうしてもそういうことになるんですが、人を見ないでその論を見ると言ってもいいし、言動を見ると言ってもいいんですね。会社生活で人間関係なんかで困ってる人が多いと思うんですが、その人はですね、一度やってみられたらいいと思います。つまり人を見ないで、人の名前をとにかく出さないっていうことなんですね。私のブログとか、それから虎ノ門とか、いろんなのをご覧になった人は分かると思うんですけど、私はまあほとんどあの人はって言わないんです。特定の人だけなんですよ。特定の人は、今まで言った人はですね、まあ、非常に言動が良くなかった東大のある教授、昔は名前言ってたんですけども、今言わなくなったんですよね。それから最近では東京都知事ぐらいなんですね。でこういった人はですね、非常に地位も高いし影響も大きいので、まあ個人を、特に政治家はね、政治家は全人格で当選してきますので、まあ、政治家は人の名前言ってもいいんじゃないかっていう気がするんですが、政治家以外の人はですね、できるだけもう可能な限り名前を言わずに、まあ、僕の場合は武田はとか、こういう言葉を使わずに、私の言ってる何かですね、例えばワクチンがどうだとか、コロナがどうだとか、それからリサイクルがどうだとかですね、それから国の、日本国の借金はこうだとか言ってることには自分は違うと。それは当然違うことあるんですよ。人がいるわけですからね。よくまあ学生が俺が正しいっつって A 君と B 君が喧嘩することあるんですけど、 A 君が正しいと言ってることの根拠は、 A 君が自分がそれが正しいと思ってるっていうだけのことなんですよ。 B 君が正しいと言ってることは、 B 君がそれが正しいと思ってることで、それがもう全然違うんですね。同じ、例えば20歳で同じ工学部で同じような勉強してる人でもですね、やっぱり違うんですよ。だから僕は A 君に、君はなんでそれが正しいと思うのって言ったら、俺がそう思ってるからってだったら人間っていうのはいくら当たったってダメじゃないのってこう言うんですね。つまり人には人の根拠があり、人の見方があり、今まで過ごしてきた人生があり、脳の構造があり、そしてあるものを正しいと思う。もともと事実が違う場合もありますね。それから事実から整理する時の過程が違う時もあるし、整理結果も同じだけども結論が違うっていう場合もありますね。だからそれを人に、あの人はって言い方をするともう非常に混乱しますね。特に私も男女っていうのを区別しませんが、女性の方が偉いと思ってて、比較はしない、男女を比較するってことはしないんですけれども、女性はとかく人に中心があるんですね。それは子供を育てるという脳の構造から言って、人をよく見るんですよ。あの人はどういう人だって評価をする、それは正しいんです。 それは別に間違ってないんですね。ただ意見の違いを言うときはですよ、人を出さないでその意見だけ言うと、考え方だけ言うと、まあ、そういうふうにですね心がけるだけで、おそらくこれを聞いておられる方々でですね、会社生活がどうも面白くないという人は相当改善されると思いますね。人間というのはですね、自分が相手を嫌いになると相手も自分を嫌いになります。自分が相手に好意を持っていると相手も自分に好意を持ちます。ですからできるだけ周りの人に好意を持つことなんですね。じゃあ意見の違った人と好意を持つのは何かっつったら、その人の意見だけを問題にして人間と切り離してその人と接するということに尽きると思います。